一咕噜拍的羊，一打刚啊啊哇，乌昏手啊鼓的，吉拉啊啷克，卡姆伊玛乌西里卡。
イランクラプテ、おはようございます。2015年2月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第166回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FMYY では録音により同じ週の土曜日に放送され、同じく録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、また録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月4日には立春を迎え、暦の上では春となりました。しかしここ北海道ではまだ冬真っただ中ということです。札幌市では第66回目の雪祭りが5日に開幕され、11日まで行われます。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月31日付北海道新聞愛席亡くなった方を悼むコーナーより、元参議院議員秘書滝口渉さんについてです。アイヌ問題というのは日本が清算しなければならない負の遺産でしょ、違うかい。20年ほど前だったか、出し抜けにそんなことを言われたことがある。肩を抱いてくるような調子でこちらの反応を見ているようだった。滝口さんによれば、中央政府は長くアイヌを異民族として扱う一方、北海道に対する植民地政策としてアイヌ民族への支配、収奪、同化を行ってきた。そうした歴史の清算が済んでいないという意見だった。オホーツク管内小清水町の農家に生まれ、農協や農民連盟などで働いた人がアイヌ民族の問題に本腰を入れるようになったのは、旧社会党同本部の国民運動局長に就いた1988年前後からだ。89年の旧社会党中央本部の定期大会では、人権の党土井社会党は参議院比例名簿にアイヌ民族の代表を乗せ議席を保障すべきだとぶち、94年に茅野茂さんがアイヌ民族初の参議院議員になる道筋をつけた。その茅野さんの秘書を4年間務めた。アイヌ文化振興法の成立に向けて、当時の自民、社会、先駆け3党の連立政権内を昼夜兼行で動き回った。安倍晋三政権が2020年の東京オリンピックに合わせて、胆振管内白老町に整備を決めた民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間のアイデアも最初に提案したのは滝口さんだった。知床の自然保護運動などを通じて50年余りの親交があった元斜里町長の五来栄さんは、正義の男、信念の男だったと惜しんだ。最初のニュースは元参議院議員秘書滝口渉さんについてお届けしました。本日二つ目の記事は、1月24日付北海道新聞より、アイヌ民族、今なお格差、上村教授が講演。第21回アイヌ民族シンポジウムが1月23日、札幌市中央区のカデル27で開かれ、上村秀明恵泉女学園大学教授が、2014年先住民族に関する国連特別総会と、国際人権基準の浸透と題して基調講演を行った。上村教授は国連の人権差別撤廃委員会が昨年8月日本政府に対して行ったアイヌ政策に関する勧告の内容を紹介。 アイヌ民族とその他の日本人の間の雇用や教育、生活水準の格差を埋める措置を迅速化するよう求めた点について、今なお格差が大きいのは抜本的な対策が取られてこなかったからだ。国際的な基準に照らし、先住民族の権利などを考えていくことが大切だと強調した。その後、札幌アイヌ協会の阿部ゆぽ会長や沢井悪副会長ら5人がパネルディスカッションを行った。阿部会長は、国は憲法の中にアイヌ民族の存在を明記するべきだ。アイヌ民族の踊りの団体で活動する川上陽子さんは、子供の頃、アイヌ民族であることが嫌で、重荷に感じていた。だが、歌や踊りを学ぶうちに誇りを持てるようになった。と振り返った。本日3つ目の記事は、1月31日付、北海道新聞より、遺骨集約は権利侵害、アイヌ民族日弁連に申し立て。北大などが保管するアイヌ民族の遺骨を、胆振管内白老町に建設予定の慰霊施設に集めるとした政府の方針に対し、浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長らアイヌ民族13人と支援者の計21人が1月30日、宗教的権利が侵害されるとして日弁連に人権救済を申し立てた。過去に研究目的などで掘り出され、全国の大学が保管するアイヌ民族の遺骨1636体のうち、身元がわかるのは23体のみ。政府は昨年6月、身元がわかる遺骨は親族など祭祀を受け継ぐ者、祭祀承継者に返し、それ以外は白老町の民族共生の象徴となる空間、象徴空間の慰霊施設に集めると決めた。申し立て人らは、アイヌ民族は祖先の慰霊や遺骨の管理を古丹、集落主体で行っていたと指摘。佐島会長は記者会見で、地元の遺骨は地元で慰霊したいと訴えた。内閣官房アイヌ総合政策室の池田室長は、事実関係を確認していないためコメントは差し控えるが、遺骨の地域返還については昨年の政府のアイヌ政策推進会議で検討中との報告がなされており、関係者の意見をよく聞きながら引き続き検討していくとしている。日弁連が調査し人権侵害と認めれば政府に警告や勧告などを出すが、法的な拘束力はない。本日4つ目の記事は、1月31日付北海道新聞より、ビラトリでふるさと給食、缶詰ほうれん草やソーセージ、地元産おいしい。ビラトリの地場産の食材を使った特別給食西パランチが、1月28日ビラトリ町内の全小中学校7校で提供され、児童・生徒約400人がふるさとの味を楽しんだ。町の食育推進計画の一環として、地域の農畜産品への理解を深めてもらおうと、2010年から年に3回行っている。今回の献立は、ビラトリ町農協が無償提供した缶詰ほうれん草入りの味噌汁。町内の農園ハム工房、シグビラトリが安価で提供したボロニアソーセージのピカタ、町内三枚など。このうち、志雲骨小では児童25人が給食を楽しんだ。2年生の戸賀志美優さんは、ソーセージが一番おいしかった。ほうれん草も甘かったです。と笑顔を見せていた。本日最後の記事は、2月4日付北海道新聞より、ケネディ大使アイヌ文化に関心、初の道内公式訪問、白老と江別を視察。キャロライン・ケネディ駐日アメリカ大使が2月3日、胆振管内白老町のアイヌ民族博物館を訪問し、古式舞踊の見学や伝統的なござ編み作業の体験などを通じてアイヌ文化に親しんだ。大使の北海道の公式訪問は初めて。大使は北海道アイヌ協会の加藤忠理事長から贈られた民族衣装を羽織って、高橋治美知事や加藤理事長と懇談。お会いできることを楽しみにしていました、と笑顔で話した。アイヌ民族の伝統家屋、チセ内では、ムックリ、黄金の演奏と古式舞踊を見学。 その後、植物のガマの繊維でござを編む作業に挑戦し、博物館職員に、一枚のござを作るにはどれくらいの時間がかかりますか?と質問したり、職員が編む様子をスマートフォンで撮影したりと、アイヌ文化に強い関心を示していた。午後には、江別市の北照大を訪れ、同大学で活動する車椅子ソフトボールチームの練習を視察し、皆さんのチームワークが素晴らしいと称賛。メンバーの堀江さんは、競技の認知度が上がるきっかけになれば嬉しいと話した。大使の道内視察は2月4日まで。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、一番初めのニュースですけども、滝口渉さんというのは私の父茅野茂のですね、参議院議員時代の秘書なんですよ。政策秘書をやってくれた方で、実は私も第二秘書という形で、まあ、同僚というか同じ時期に仕事したことある人ですけれども、もともと社会党の政策立案をするような仕事をしていた方で、まあ、筋が一本通ってるというかね、そういう方でしたね。去年の12月25日に亡くなられたということで、滝口渉さんの、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。それではイベントのお知らせです。第26回シシリムカアイヌ文化祭が来週の日曜日2月15日正午よりビラトリ町中央公民館で行われます。12時より開会式を行い、その後、二豚にアイヌ語教室子供の部によりアイヌ語でのラジオ体操、二豚にアイヌ語教室成人の部によりアイヌ語劇の発表、ビラトリアイヌ文化保存会による踊りの発表などがあります。休憩を挟んでイオル再生事業の報告や浦川アイヌ文化保存会の古式舞踊などの発表もあります。さて、出演者である四郎さん、劇の練習の進み具合はいかがですか？
はい、実は二豚にアイヌ教室成人の部ではですね、立ち木と取った相撲というアイヌ劇を予定しています。今まで7、8回練習してるんですけども、
すごいですね。
来週の、金曜日ですね、違った、失礼しました、もう今週ですね、今週の金曜日に最後の練習をして、少しずつ皆さん上手になってるので本番にはベストの状態で発表できるのではないかと期待してます。
楽しみですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。頑張ってください。
はい、
担当は仙石優子でした。